の中に7000人を残しておく。これらの者は皆バールに膝をかがめず、バールに口づけしなかったものである。アーメン。ご気づかさい。賛美21番を持って栄光の詩を申し上げます。21番です。従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、
傲慢な者と共に座らず、
主の教えを愛し、
その教えを昼も夜も口ずさむ人、
その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び、
他をしおれることはない。その人の知ることはすべて繁栄をもたらす。
神に逆らう者はそうではない。
彼は壁に踏み飛ばされるもみから。
神に逆らう者は裁きに耐えず、
罪ある者は神に従う人の集いに耐えない。神に従う人の道を主は知っていてください。神に逆らう者の道は滅びに至る。アーメン。
それでは使徒信条を持って私たちの信仰を告白いたします。使徒信条。
我らは天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我らはその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、賢い光で生きる者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、 体のよみがえり、とこしえの命を信じ、アーメン。
聖霊177番です。177番
人内訳もしなければならない。そのような状況の中で体の隅々が錆びついて、そして傷ついています。イエス様、あなたの慰めが必要です。あなたの癒しが必要です。この時間、イエス様が、イエス様の皆と師匠と命と栄光で彼女を抱きしめてください。イエスキリストの皆と師匠と命と栄光によって包んでください。イエス様に会って癒されて、主に礼拝を捧げることができますように。主よ、あなたが祝福してください。一人一人をイエス様にお捧げいたします。あなたのものです。あなたが捉えてください。あなたのものです。あなたが支配してください。あなたのものです。あなたが用いてください。この地上において、世の光、地の塩となられますよ。思い、心、感情、霊魂、魂の中に主を闇っているところは一切ありませんよ。イエス様の血潮で隅々をあなたが清めてください。イエス様はこの時間、あなたに祈ります。エクレシアは歩く教会としてあなたが主してください。一人一人が本当に自分がイエスキリストにあって歩く教会として、家に勤め、家族に勤め、まだ職場に勤め、事業所に勤めることができますよ。イエス様、あなたが祝福してください。この世の人物事を見たとき、主よ、何が正解であるのかを知ることができますよ。そしてイエスキリストにあってそれを実践し、キリストにある主よ、栄光の姿、成功の姿、そして祝福された姿を明かすことができますよ。イエス様、あなたが祝福してください。イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって、新世代であらゆる一人一人を祝福します。主をも祝福します。弓を祝福します。光を祝福します。雪道を祝福します。まだこの子たちを通してしよう、次生まれてくる新世代を祝福します。イエスキリストにあって三世代が集う教会へと主が祝福してください。私ではなくキリスト、人ではなくキリスト、物ではなくキリストを実践して、この地上において受けるべきそのすべての幸いを得ることができますように。主よ、あなたが整えてください。今日も御言葉を通してあなたが養い、養われた言葉が彼らの道しるべとなられますように。そして主の皆が崇められますように。御霊が豊かに私たちを輝かし、イエス・キリストにあって聞かされた言葉に摂理を得ることができますように。私たちを祝福してくださることを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
賛美261番です。賛美の261番です。 力と知恵を与えられた。ダニエルは全ての幻と夢とを解くことができた。彼らを召し入れるために王が命じておいた日数の終わりになって、宦官の長は彼らをネブカディネザルの前に連れてきた。王が彼らと話してみると、皆のうちで誰もダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤに並ぶものはなかった。そこで彼らは王に仕えることになった。王が彼らに尋ねてみると、知恵と悟りのあらゆる面で彼らは国中のどんな地方紙、地紋紙よりも10倍も勝っているということが分かった。ダニエルはクロス王の元年までそこにいた。アーメン。では一言お祈りします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたの皆をあがめます。どうか今我々ともども礼拝者一人一人を思い、心を体を整えてください。そして主よ、今ここに来ることのできなかったサージックさんに、またその息子二人、主よ、あなたが共にいてくださり、あなたご自身が直接命の養いを与えてください。主よ、シオンちゃんに、あなたご自身が直接命の養いを与える。そして本当に罪について、義について、裁きについて、主よ、それを教え、再び礼拝と戻し、また主の働き人となることができます。
アーメン。
これからのひととき、初めから終わりまで一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ハレルヤ。素晴らしい我らの主の皆を褒めて大賛美いたします。今日はダニエル書1章からなんですけれども、ダニエルとまたその友人たち、ね、あの時代、本当にこのイスラエルが信仰が廃れてしまった時代の中において、本当に異国の地でこの凛々しい信仰を貫き通して、そして本当に時代をリードするものとなりました。本当に彼らもまた激動の時代を、ね、経験したんですね。イスラエルの信仰が堕落して、そして本当にこのバビロンという国が台頭して、でそれで、結局イスラエルはこのバビロンに負けてしまい、でそれでこの多くの人々がこのバビロンに殺され、またそこに囚われていってしまったんですけれども、このダニエルとその友人たちもそうでした。彼らはそこに囚われていったんですが、しかしその囚われ先において、この神様の国の価値観が一切ない国の中で、しっかりとその着実に勢力を伸ばして、そして栄えて、そして彼ら時代をリードするものになっていきました。
あのね、国が滅びても個人の信仰がしっかりしているとき、その個人はどこに連れて行かれても、主は用いる。信仰が伝えていない人が行った先において、その状況下において、その人自身の人生が伝えるようなこと、主は一切許さないからです。これがダニエル書5 ここに出てくるこの人たちの信仰による神様の報いです。
彼らのような本当に、ね、どこに連れて行かれたとしても決して信仰を廃れない、そしてなおかつ全世界をリードするような栄光の器になる、その秘訣、またそのような彼らを生み出していく、そのような若者たちを育て上げていく秘訣を今日このダニエル書の1章から見ていきたいと思います。このダニエル書1章にですね、これで重要なキーワードは神が与えたというところですね。与える、ヘブライ語ではナタンと言います。ナタン、神が与えたという重要なキーワードは1章の中に3回出てくるんですね。その第1回目に出てくるのが2節にあるんですけども、でもこの2節の神が与えた、これあまりありがたいものではありません。2節で主がユダの王エホヤキムと神の宮の器具の一部とを彼の手に渡されたので、神はそれを主のあるの地にある彼の神の宮に持ち帰り、その器具を彼の神の宝物蔵に納めた。なんと神の宮の宝物がですね、全部このバビロンの王のその異教の神殿の宮の宝物蔵に持っていかれて、そこに納められていってしまったんですね。しかも当時世界の政治、文化、経済、教育、その全ての支配権このバビロンに与えられてしまいました。なんで神様はこのような本当に神の言葉を微塵も重んじないようなこういう異邦の王にこれを与えられたのか、ここに神はこれを手に渡された、これナタンというギリシャ語、ヘブライ語、あげた、渡した、神様がこのネブカデネザル王にこの全ての実権と神の宮の宝物を全部あげた。なんでこのようなことになってしまったんでしょうね。それはこの神の民と呼ばれる人たちがですね、主に忌み嫌われることをし続けて、でそれで預言者を通して警告が与えられます。そんなことをしていないで神様に立ち返りなさいするされるんですけども、それをずっと無視し続けていたゆえに、その結果はどうなるか。そのようなことを続けるならば、この神様の聖なる器たちもまた支配権も全部異邦の王に支配権を渡されてしまうんですね。神の民が本来支配権を持つべきところが、この異邦の神様を知らないようなものの手に支配権が渡されて、でそれで彼らは思い知るんです。あ、神様の支配のもとにいた方がまだ良かった。でそれで彼らは悔いて改めて神様に戻るというように、もう本当に人類歴史何度クリスチャンたち、また神の民は本当に何度それを繰り返してきたか分かりません。
主はね、時に私たちをね、主の身元に帰らすために、私たち自身に主を思い出すことをするんですね。分からずやで本当に自分勝手なことをやっている時というのは、私たちはね、もう本当にイエス様のことを全部忘れるんですよ。仕事に夢中になった時も忘れます。そして男は女に夢中になった時も、女は男に夢中になった時も、子供に夢中になった時も、お金に夢中になった時も、私たちはねイエス様を本当に忘れがちなんですね。ということなんですけど、イエス様はを忘れがちで、私たちが自分が今夢中になっていることをずっとね、もうついていくじゃないですか。人の弱いというのは、命というのはそのうち消えてしまうんですね。その消える前に主は何をするかしたらね、この地上に皆さんが行って、地上において皆さんがどんなに良いものをいただいたとしても、地上にあるものは皆さんの命がある時にあるもの。皆さんの命がこの地上から上がれという声とともに、ね、上に上がってしまった途端に、一円玉一つも皆さんのものではない。皆さんの意のままにできるもの、何一つもないということなんですね。この弱いというもの、命の危険を持っているものが、ね、イエス様を忘れてまっしぐら歩んでいる時に、神様は何をするかしたら、その人の道の凸凹、ね、この この凸凹で辛い様を通して主にあって守られていった時、主にあって祝福されていった時のことを思い出させる、思い出させて、そしてああイエス様に行った時が良かった、主を仰ぎ見た時が良かった、礼拝した時が良かった、ということを仰ぎ見て主に立ち返るわけなんです。人類の歴史を全部見ると全部そうなんです。間違えます。いつ間違えるか、満ち足りた時に間違える。聖書を見るとあのね、もう一括に良くない時はイエス様に戻る、満ち足りているとイエス様から離れる、そういうことの繰り返しなんですけれど、主はね、私たちを救う計画を持っているので、私たちがどんなにイエス様から離れて離れて離れていても、主ご自身が私たちをこう手繰り寄せるわけなんですね。で、何で手繰り寄せるかって言ったら、主が私たちと共に行って私たちに良くしてくださった時計を思い出させることによって私たちを手繰り寄せる。教会で教会生活すると結構いますよね。あの調子が良くてね、潤っていた時にイエス様からスーッと離れて、仕事に夢中になって離れて、何とかに夢中になって離れて、それなんだけど、それが全部ダメになった時に再び教会に戻る人、私は今までたくさん見てきました。なんでそんな信仰生活するのかって、普通に信仰生活して、普通に主が与えてくださったものをいただいて、普通に生きて、もっと器的に大きくなって、もっとイエス様からいただいて、この地上において必要なことに用いられて、そうやっていければいいのに、なんであんなことするのかなと思うんですけれど、でもね、主は素晴らしいんですね。恵みを持って手繰り寄せてくださってね、ほんの少しのこの世の中のものに酔いしれて、そのまま滅びに至ることがないように手繰り寄せてくださる。ここを見てると、王と神の、ね、神殿で使う器具のいくつかをって書いてありますね。何を残して、あの何を主がね渡してくださった、王を渡したので、国民全部渡してるんです。王を渡したので、その国全体を渡してるんです。そしてなんで神の神殿で使っているね、使っているその器具も渡したのか、それがですね、もうダニエルとこの友達がそこに行って重んじられ、この人たちを通してこのね王様ね、この良くない王様が本物の神を知って、そして神様を敬うようになるということ、主はもう知っているんです。だから滅び失せたその国にそれを置いてね、そのもの自体がもう捕らえたりすることがないように、主はそれを守るために、一番守れる人がいるそっちに、一番守る権力を持っている、ね、人のところにいくつかを渡したということが書いてあります。皆さんいいですか、皆さん自身の、ね、もしかしたら良いもの、本当に大切なもの、誰かに今主がね、もしかして預けていったらどうしよう、私のもの誰かに預けていた、例えばの話、投資しているその会社に今預けているかもしれない。主はまだイエス様があるところにね預けていて、私たちのものがそこにあって、ある時に全部戻ってくるよ。なぜ430年のうち400年間ね奴隷生活をしていて、何にも賃金もらえなかったイスラエルの民を、彼らが向こうに連れて行かれ、向こうに行く前から神様はアブラハムに予言したんですよ、ね、あなたの子孫はね遠い他国に行って、そしてそこで虐げを受けて大きな財を持ってってる。どういうことかしたらね、私たちが損している損しているもの、それが信仰の回復と神と共に歩む、神と共に歩むということが実現された時、 主は私たちの損したものをそのまんま損したまんまにしているということではなく、必ず私たちに利子をつけて与えてくださって、それとともに生かしてくださるのが主なんです。聖書を見てるとね、いつもそうなんです。私は聖書を、ね、研究する人だから本当によくわかります。だから私は言うんですよ、イエス様、私がちょっとちょっと牧師辞めて少し仕事していいですか。法則をあまりにも私は見てそれを知っているので、あ、こうすればこうなるというのも分かるので、法則通りのことが私は知りたいわけなんです。皆さんもイエス様に会って本当にいつかある時にね、どっかに移されていたり預けられていたりするものが必ずあると思います。主はそれをね、全部ね、本当に信仰がイエス様と共に歩むようになった時、信仰がイエス様と共に歩むようになった時、主はそれを渡して、そしてね、共に歩んでくださる方なんですね。なぜならなかったら、主が歴史の中でね、それを渡した歴史があるんだったら、返してもらう歴史もなければならないんです。なぜ主が渡したんだったら、渡したって書いてあるね、預けたって書いてある。主が預けた、渡したということであるんだったら、その状況を回復するときには必ずそれも返す。これが聖書の中で実現しましたよね。皆さんは聖書をずっと読んでいたからわかるでしょ。聖書の中でこれ実現したことです。イエス様の皆を信じてください。そして皆さん思い出してください。私が今なんか誰かにね、強制的に預けられているもの、それがあるとするんだったらね、それを思い出してください。主は皆さんの信仰が主と共に歩むようになった時、それを渡してくださる、ね、向こうに渡したもの、今度私に返してくださる主であることを私は信じます。アーメン。
アーメン。ですから主はいつでも忠実で熱心な神のために探し求めておられて、でそれでその人を通してこの暗い時代、本当にこの主に反逆する時代、これを変えたいんですね。どんな暗い時代であったとしても、どんな異教的な土地、この神のためから離れた場所であったとしても、またどんなに人数が少なかったとしても、神様はこの本当に主に忠実な人たちを通して働かれて歴史に介入されるんですね。当時そのような本当にこの主の御胸にかなった少年たち4人、この4人がバビロンに連れてこられて、その4人がいるバビロンにおいて主が働かれたんですね。ダニエルとその3人の友人たち、この4人、彼らを通してこの当時の世界、彼らこの一見すると、ね、若者の捕虜です。捕虜が4人バビロンに連れてこられた、もう歴史の中ではもうすぐにでも消し されそうなこの出来事の中においても、彼らが本当に神様に対する誠実忠実を養ったゆえに、彼ら4人が全世界に、この当時のバビロンの治める全州にこの神様の栄光を表したんです。4月の18日からですね、もういよいよ1ヶ月を切りました。公園の公園大学の授業が、2年ぶりに東京オリンピックセンターで行われて、4月の18日から行われます。そこにおいて、このダニエル賞に講義されるんですけれども、本当に今この時代において主が働かれること、また今まさにこの時代に主が動いておられること、これをキム先生からですね講義をいただきます。ぜひ時間のある方みんな来てください。このダニエル賞の中に、本当にこの神様が時代の中に本当に神様を恐れ敬う名もない4人を通して働かれた記事、それの秘訣がここにあります。でこの4人の少年たち、彼らは親元から引き離されて、神の国、神の民から引き離されて、もう礼拝もできない、もうトーラーもない、そういうさなかに強制連行されたんですけど、しかし彼らはですね、固くこの神様のこの基準、御言葉の基準をしっかりと貫き通しました。本当に不思議です。クリスチャンホームに座った子供の多くがですね、親元を離れた途端羽を外して、でそれで 世の荒波に飲まれて挫折して何もかも失った末、ようやく神様と出会うという、まあ、それお決まりのパターンですね。つまり私もそのお決まりのパターンに漏れることなく、親元から離れた途端に、神の民から離れて、で挫折して、でそれでようやく神様と出会って牧師をやってるわけですけども、まあ、そういうお決まりのパターンの無駄足を踏むのが、まあ、多くのクリスチャンなんですが、しかしダニエルたち、そういった無駄足一切踏まないで、って無駄足を踏まなかったらそれだけアドバンテージあるんですね。それだけ進んでいるんです。彼らはそういった寄り道一切せずに神と人とから重んじられて祝福されて、その時代に神様の栄光を届ける器となりました。どうしたら、ね、この彼らのようにもう決して神様から離れない栄光の次世代に育てられるんでしょうね。このダニエルたちは自分の身を汚すまいとして決心しました。彼らが決心したその知識、何が汚れたもので何が清いものか、その知識、一体いつその知識を得たか、これ彼らがバビロンに捕らえ移される前です。親元にいた時しっかりと御言葉教育を受けていたんですね。ジェフリン教育を受けていたんです。この本当に親元を離れても御言葉がしっかりとその子供にとどまっているということは、もうジェフリン教育がなされていたという証拠です。ですから御言葉がしっかりと体質化しており、そしてこの御言葉の知識がもう頭の中に心の中に刻まれていたから、だから、ね、この親元に離れて、この一人このバビロンという異邦の地、まあ、4人ですね、そこに放り出されても決してこの御言葉から祝福の法則から離れませんでした。でこのようにですね、この御言葉が生活密着型になった人を通して神様は知恵を与え、能力を与え、地位を与え、そしてその時代の支配権を与えられ
ます。アーメン。
もう一度言いますと、御言葉が生活密着型になった人、御言葉が刻まれて、その法則が、ね、あらゆる考え方によっても行動法則によっても叩き込まれた人を通して神様はその人を通して働かれて、その人に知恵を与え、能力を、また地位を、また時代を、ね、動かす支配権を与えられるんです。でこのダニエル書の、ね、2番目の神が与えた、ね、神が与えた、その2番目は9節にあるんですけども、9節になると神は宦官の長にダニエルを愛し慈しむ心を与えられた。アメン。神様はこのダニエルたちに本当に その土地の上の権威に立つ人、そこの上官、そこの上司にその人を愛する心を与えてくださいました。彼らはですね、王様の食卓から、ね、いただく食飲食物、これを、立法に照らし合わせたら、これらは汚れたものということを、立法に照らせるならば、この王様からいただく食物は汚れたものだから、どうかそれを食べさせないで、むしろ野菜と水だけを食べさせてくださいと求めたんですね。本来そんなこと言ったら追放されるとか死刑されるとか、そういうふうにされてもおかしくないものです。けれども神様はそんなけなげに信仰をなんとか保とう、自分を神様の前に汚すまいと頑張る彼ら、そういう死刑にされるような危険を犯して、でもそれでも御言葉に従おうとする彼らに神様が恵みを施してくださる。そして彼らそういうふうに死刑にされるとかそういうことはなく、むしろその上官に愛され、また気を使われるという心を神様与えてくださったんですね。でそれで彼らどうか10日間私たちを試してくださいって、そのようにこの上司に申し立てるんですけども、で実際10日間試しました。彼らだけは野菜と水だけを与え、そして他の子どもたちは王様の食卓から、提供される食べ物やブドウ酒を、飲んでおりました。で10日経つと、10日の終わりになるとですね、十節目はそう、彼らの顔色は王の食べるごちそうを食べているどの少年よりもよく体も肥えていたと書いてあります。10日目に立った10日でですね、ビフォーアフターがはっきりするまでになったんですね。まず彼らどの少年よりも 彼の顔色が良いと書いてあります。顔色、これマレーとヘブライ語マレー、これ顔色が良い、良いは頭部です。このマレー、これは外見です、表情です。外見がですから頭部になった。頭部はパーフェクトであり、ビューティフルであり、グッドです。皆さん、外見がパーフェクト、ビューティフル、グッドになりたいですか？
アメン。
本当にそのようになる秘訣、それは神様の言葉を何としても聞き従う、自分を汚すまいに努めるならば、神様はそのようにしてくださる。外見がパーフェクト、ビューティフル、グッドになります。
これだけ韓国で言うと、欲しげ状だったら、クズ、トーマ、欲しげ状だったらですね、良しとされて、日本語の方は良しとされて書いてあるから、なんとなくね、ちょっとあの、半減されて聞こえる、あの主が見たところね、良しとされたことなんだけど、あのね、本当にイエス様に会って、食物をあの食べ、違うものを食べたでしょ食物を違うものを食べたということなんです。この食物がね、あのただ私たちが食べるその食物だけではなく、ね、御言葉の食物、御言葉によって反しない食物、それを食べたので彼らは良しとされたと書いてある。だから皆さんが、神様に会って、あの祝福された存在になり、なりたいとするんだったら、この現実の世界においても皆さんの顔が、ね、他の人から見た時に良しだ、ね、そういうのがいいです。時々ね、たくさんこう人がいるんだけど、その中でね、ある人だけがすごくこうその人から目がね、離れない人が言いますよ。初めて会った人なんだけど、なんかその人にずっと目がいる、なんかずっとその人に目がいる、そういう人がいるんですね。会社の面接とか、あの例えば学校の面接とかでも、こういう頭部な状態であの面接に行った人というのは必ずその面接取っちゃうわけです。ある子はね、足怪我して、そして面接に行けませんって言った時に、私がね、怪我してこうやって行きなさいって言ったんです。なぜ？彼女は怪我してなかったらあの会社受からない。会社の面接の前にね、怪我したっていうことは、怪我したことが彼女の益なんです。で、そこの親も彼女も、面接はもう放棄すると。で、私は言うと、これで行きなさい。これで行ったので取ってみる。一部上場会社。彼女は入るときは一部上場じゃなかった。入ってからすぐ一部上場と、合併したんです。頭部の状態、それが何もね、全部見て完璧な状態、それが頭部とは言えない。彼女はあの当時あんまり韓国の子は、ね、一流企業には雇ってもらえない、そういう状況だったので、でそこに行く、それも大学で学んだのが全然その会社とは肌けじがのものなんです。だからその会社は彼女を取る理由がないということなんだけど、怪我をして松葉つけて行ったので、いやーすごい根性だ、面接した人たちが、あ、こんなに根性ある子は素晴らしいということで取ってくれたわけなんですよ、ね、その子を、心理学を学んだと思います。私のカウンセリング2回くらい受けてるんですけど、心の病がある。あとそうなった時に親は言ってました。河合先生はもう彼女のヒーローです。 ということを言ってます。だからね、これイエス様の御霊を教えてくださる。御霊が。彼女の今の状況が頭部だよ。今行かせ、ね。皆さんにもイエス様はね、あの時を与えてくださる。で、その時を与えてくださる時に皆さんに現れるそのね、ことが人が見た時に頭部の状態。人が見た時に頭部の状態。はい、どうぞ。
はい。で、まず、ね、顔色が良いになった。でその次にね、肥えていたというふうに書いてあるんですね。肥えていた10節、体も肥えていた。でこれ肥えていた、これあの肥満とかなんかブクブク太ったとかそういう、まあ、意味も確かにあるんですけども、これですね、ヘブライ語ではバリーと言います。バリー、これ肥満というよりも、まあ、体格ががっちりしたマッチョになった、つまりナイスバディになったんです。ですからこの10日間でこの4人は食べ物を本当に神様に喜ばれる飲み食いだけをして、主の忌み嫌いを罪の飲み食いをしないしたら、他の少年たちよりもですね、外見が頭部になった、また体格ががっちりした。皆さんはナイスバディになりたいですか？
アーメン。
アーメン。もう超えてる、バリーと言いますね、ヘブライ語。体がバリーバリーになったんです、ね、こういう風に覚えてください、ヘブライ語。日本語と結構通じるところあるんですね、ヘブライ語は。本当にこの神様の喜ばれも飲み食いをして、ね、歩むならば外見からして、ね、違ってくるんです、体顔つきのみならず、ね、そのボディも、ね、この美しくなっていくんです。たった10日間で、ね、試しただけ、ね、ビフォーアフター、ね、もし皆さん10日間あるサプリを試してみて、ビフォーアフターがはっきりしたら、それぜひ飲みたいですね。なんで世の中この御言葉を飲みくしないのか、本当に不思議です。このたった10日試しただけで、もう本当に見違えるほど外見もボディも美しくなった。でそれだけではないんです。それはおまけです。それ以上にすごいことは、この3番目の神が与えた。これ17節なんですけども、17節。神は彼らに知識とあらゆる文学を悟る力と知恵を与えられた。
アーメン。
皆さんは、ね、知識とあらゆる文学と悟る力、知恵与えられたですか？
アーメン。
アーメン。与えられます。
アーメン。
これ本当に、ね、学校で学んでいる子どもたちとか、ね、また本当にこの御言葉学校幼稚園で、ね、これ建てる人にとって必須ですね。本当にこれ与えられたのであるならば、本当に私たちもですね、この世の中の飲み食い、この世の汚れた飲み食い、これをするべきではありません。世の中にはいろんな価値観や、またいろんな動画映像がインターネット転がっています。そうした罪の飲み食い、これらを取り入れるのではなく、むしろ本当に神様が良しとしたものを取り入れる、神様が良しとしたものを願い求めて、それを食べ続ける、この御言葉を食べ続けるならば、そうするならば、まず外見が美しい、またボディが美しくなっていきます。それから知恵、知識、あるいは文学を悟る力、これらが与えられます。そればかりではないですね、あらゆる面によってダントツになっていくんです。18節から21節まで見ますと、18節から、彼らを召し入れるために王が命じておいた日数の終わりになって、宦官の長は彼らをネブカデネザルの前に連れてきた。王が彼らと話してみると、みんなのうちで誰もダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤに並ぶものはなかった。そこで彼らは王に仕えることになった。王が彼らに尋ねてみると、知恵と悟りのあらゆる面で彼らは国中のどんな呪法師、呪文師よりも10倍も勝っているということが分かった。アーメン。皆さんも、ね、世の中によって10倍勝るものになれるんです。
アーメン。
これは神様から与えられるものなんですね。アーメン。私たちが努力して、ね、これでは、ね、世の中の人の、ね、1倍や2倍ぐらいにはなるでしょう。けど10倍になるためには、これ神の与える、ね、 これがなくてはなりません。どういう人に神様が与えてくださるか、それは本当に皆さんがけなげに神様の御言葉に従おうとして努力するならば、神様はエールを送ってですね、あらゆる目にて彼の皆さんの身の回りの上司上官ボスに皆さんを愛する心を与えて、そして知恵を与え、外見の美しさを与えて、そして皆さんを愛するように、そして皆さんのやることをなすことを、ね、うまくいくようにさせてくださるんですね。彼はこの3年間のこの学び、この家庭を修了して、それで王様の前で面接を受けた時、本当に彼らに並ぶものがなかったと、ね、中継説にありますね。でそれで、ね、王様が彼に尋ねてみると、彼は知恵や悟りやあらゆる面で国中のどんな知恵者より10倍も勝っていたと書いてありますね。
あのね、2週間前ですかね、私たちカウンセリングの前なんだ、2週間前にカウンセリングをあの、今働き人たちに私が学ばせて始めました。幻の中でも何年も前から私見ているものの、それを開示するっていうことがあのいつですかっていうことだったんですけど、主はもう今だっていうことを、そんでね、その学んだ時にみんなね圧倒したんですね。どういうことかしたらね、私が教材として持ったのが、世の中のカウンセリングを向けた人がいるじゃない。何々についてカウンセリングを受けた人がいて、そのカウンセリングを受けた人がいただいているその答えがあるじゃない。でもちろん私見てない。一緒にその場で、こういう悩みがありましてってこういうのが来て、そしてそれについて、まあ、答えが足してる答えがあるわけなんです。でそれを学んで、私と一緒に同じものをその場で見た、そしてそれをまだ、答えも見た、で答えを見た後に、主が教えてくださるそのカウンセリングというのは、その人に適したカウンセリングというのも、もう世の中のものとは全然違って、しかも誰が聞いても納得できる。だから今ね、聞いてて10倍与えられるね、10倍与えられる、もう主が与えようと思えば、もう普通に世の中のカウンセリング全然ことが違う。しかもその人が言った質問に対して細かくその人が今何しなければならないかっていうのをその場でバーッと出てる。世の中のカウンセリングできない。だから今この言葉を聞いた時に私は思うわけなんですね。ここでカウンセリングを受けているのはもう鳩先生も前田先生も受けているからね、今私が言っている そこで学んだものというのはもうわかるよね。なぜイエス様はね、ワンダップのカウンセリング、私がカウンセリングを学ぶ前に何て言ったか、私に学ぼうと思うね。カウンセリングを受けたい人に対してイエス様がどんなカウンセリングがしたいのか、それが分かるように、主よ、ワンダップルカウンセラーであるあなたの思いを私に与えてください、それを祈りなさい、そういうことだったんです、ね、それでテーマ2つぐらい学んだんですけれど、テーマ2つぐらい学んで、それでもうあっけに取られた、あ、イエス様ってすごいな、やっぱり可愛いけどすごいんだ、イエス様ですよ、そこに可愛いけど微塵も出ないから、10倍普通に主はあげられる、与えられる。イエス様に会って主に望みをかけるものは失望に終わることはないです、ね、主に望みをかけるんですよ。主に望みをかけて、本当にイエス様が自分に望みをかける人に、あ、私にこれだけ望みをかけている、このことに対して望みをかけるときにあるじゃないですか、テーマ、ね、 子供について望みを、主に望みをかける、夫について、妻について、ね、兄弟姉妹について、経済について、仕事について望みをかけるものってあるだろう。主に望みをかけるものは、ね、失望に終わることはない、そういうことなんですね。だから望みをかけた、皆さんの望みをかけた望みのこの大きさ、ね、それに合わせてその望みが十分に、ね、なりますように与えてくださるのが、ね、主は、ね、こうやってあげなの、こうやってあげる。必ず与えて、私たちの与えたものが私たちの能力に合体する。主が与えてくださったものが私たちの能力と合体する。それで私たちが、ね、それを成し遂げる。これが主の与え方なんですよ。こういうのを与える。だからイエス様に会って、そのイエス様の法則を今日のこの御言葉で知ってください、ね、どこの国にいても、どこにいても、誰の前にいても、その法則に沿って生きるという自分をね、貫いて、それを証しする、証しをする。イエス様に会って自分が今明かさなければならないことを証しをする、ね、証しをするということと、その証しをするときに、その証しをした言葉に協力するものを主が与えてくださる。観覧を与えてくださったよね。彼らが言っていることをね、心よく思い受け入れる、ね、心を与えてくださった。で、次彼らは何が与えられたかって言ったらね、会見上みたいな、信仰は内面のものだ、ね、だから私たちの信仰というのも、私たちとイエス様をしているものの人は分からないんです。そういうことなんだけど、会見を良くしたということによって、私たちの信仰が見える形においても良い形で現れている、そういうことを今言っているわけなんですね。次何をしたかって言ったらね、多くの知者の中に、ね、知識がある、ね、あらゆる人たちの中に私たちをポンと置いて、そして一つのテーマ、一つのテーマに、ね、あって、この多くの人が行った時に、その一つのテーマに対しての、ね、飛び切りのそのことを、ね、畳むことができるように、披露することができるようにしてくださったことによって、そこにいる人たちを全部自分のね、この本当に足台にすることができるように、これを知ってくださるのがイエス様なんですね。イエス様に望みをかけたこの若者なんです。あの国においては、ね、不信仰なものばっかりがもうはびこっていて、全然自分たちの手間がなかった。だから自分たちはあの国においてやったことは、ただ主イエスキリストにあって守らなければならないことをずっと守り通していた。でもよその国に移された時に、彼らは自分たちの普段持ち合わせていたその信仰をあらわにしたわけなんですね。そしてあらわにしたその信仰に主がね、望みをかけて、彼らが持った信仰、それを本当に主が祝福してくださって、このような結果になりました。御言葉を聞くだけが皆さん、聞くだけが、ね、皆さんの耳に、思いにだけとどまって、御言葉を実行するときに実体が伴わせた。いいですか。御言葉を聞いただけだと、皆さんの聞いた御言葉は耳に、心の中に止まったまんま、止まったまんま、ね、見える形で彼らをもう超えていた、ね、会見が良くなったというと見える形だったよね。で、知恵も見える形で現れたよね。全ての人に勝って、ね、10倍の知恵だったから。だから信仰は実践するときに、実践したことによって実体化されたものが現れるということをしっかりと覚えて、今聞いた言葉を耳にだけとどまらせて心にだけ置いとくということはやめてください。信仰を神と人の前で表すんです。信仰を神と人の前で表すんですよ。なぜか、信仰はこういうことだ。信仰は創始者がイエス様ね、途中にあって信仰を表すものは私たち、完成者はイエス様って書いてある聖書に。信仰の創始者であり完成者であるイエスを見よう、見ようということはどういうことかって言ったらね、 創始者である方が私たちの心の中に信仰を芽生えさせてくださって、それを実行した時に完成してくださる、完成してくださるこのイエス様を見なさいって言ってるんです。私がこれをやった時に必ずこれを完成してくださるイエス様を見なさいということをイエス様は言っている。だから皆さんが信仰をのあらわにする時、何をするか、ただ単に信仰をあらわにするということではなく、これをあらわにしたので完成してくださる、その方を完成してくださる、その方を完成してくださる、その方を見るとね、皆さんが不思議なことが起きるの。どういうことかって言ったらね、完成していく様は見る。いい？信仰の創始者であり完成者であるイエスを見ろって書いてある。聞いて、あ、こうしたい、こうしようと思ったらしてください。そしてした後はこれを完成してくださるイエスを見よって。ちょうど中ぶらな状態、イエスを見ないで、もう自分が信仰をやった後、そのまんま信仰をやった後、イエスを見るということはいつもね、抜けてる、抜けてる。例えばパクさんに信仰を持ってこれしなさいということが現れた時、それをする。あとはこれを、これの完璧な形、完成された形、完成された形、それをイエスを見るんですよ。主がしてくださる、完成した形は主がしてくださる。だからイエス様、あなたが信仰を与えてくださって、私はこれを実施しました。だから実施したことのこれを主が完成してくださることを私は信じます。信仰の創始者であり完成者であるイエスを信じます。それでそれを見るんです。そうするとどういうことが起きるかって言ったらね、自分がえいということを信仰でやったじゃない。そしたら信仰でやったんだけど実態が見えてないんですね。だけどイエスを見、縁について主が完成してくださるということを信じてイエス様を見るとどういうことが起きるかといったら、この縁がね、こういうふうに変わっていくの。縁がある人と会うんです。縁があるところに行くんです。縁があることと結達するんです。縁があるところで爆発してるんですね。これが見える。これが信仰の創始者であり完成者であるイエスを見ようという言葉の意味なんです。彼らは本当に自分たちが死ぬということをもう後々になれば分かるんですけれど、彼らは自分の信仰を貫くことについて、もし信仰を貫くことのために自分たちの命が脅かされるということがあっても、微塵とも不安がないね、主は私たちを、ね、助けて、あなたの目から助けてくださることを私たちは信じる。もしそうじゃないとしても、おうよ、私たちはあなたが望むようなことを私たちはしませんということを言ってるんですね。なぜかって言ったらね、100年足らずのこの地上の命、それを救おうとして、ね、主の忌み嫌うことを私はしませんということを、自分たちを殺す法律を作ったその王様に正々堂々と大事を見るというのです。主を重んじた信仰を貫くということはどういうことか、主を重んじたということなんですね。信仰を貫くということはどういうことか、主を重んじたということなんです。主はね、こう言ってるんです。あなたが私を重んじたの、私をリスペクトしたの、私もあなたをリスペクトする。私たちが信仰を何かの形で貫くとき、主を重んじたっていうことなんです。主を重んじたっていうことなんです。だから主を重んじたときに、主が重んじる私たちを見て言ってることは、ね、あなたは私をリスペクトしてるんだね、重んじるんだね、私もあなたを重んじる。聖書に書いてある。イエス様にあって信仰を耳にだけに止めない皆さんでありますように。聞いたことが皆さんの道しるべになるんですね。聞いた言葉、聞いた時に、ああこうしようという道しるべが与えられ それが皆さんの信仰を実施できる、ね、その根拠なんです。何にも与えられてない時にやっちゃいけません。与えられた時だけやってください。聞いた時に、あ、私こうしようと思ったことだけを皆さんは実施すればいいんですよ。何に？信仰によって。主よ、あなたがこれを私に教えてくださったので、私は信仰を持ってこれを実施します。実施するということは主を重んじるということで、実施した後は自分が実施したことをね、完璧にパーフェクトにしてくださる、グッドにしてくださる、ビューティフォルにしてくださる、良しとされたその状態にしてくださる、イエスを見よう。だからね、信仰は創始者があって完成者がある。この真ん中に私たちがいる。真ん中に、この真ん中にいる私たちが信仰を私たちに創始してください。私たちに信仰を与えてください。信仰する心を与えてください。イエス様、信仰の創始者、ね、この真ん中に行ってイエス様が私たちにあることの信仰を創始してくださるの。それは子供の時もある、仕事でもある、あらゆることを創始してくださる。その創始してくださったこと、これを私たちは実施する。イエス様を見ながら実施する、望みをかけて実施する、御言葉に教えられたので実施するということであるならば、イエス様を見る。そうすればイエス様はそれを完成してくださる。ダニエルとこの3人の友というのは本当にイエス様にあって望みをかけて、そして実施していくんですね。必ず実施していく、その先に偉大なことが起きる。偉大なことが起きて、結局彼らはあの国において、あの国の出身の人たちを全部去って起きて、この王様の側近になっていたということを書いてあるんです。イエス様に会って私たちも実施しましょう。与えられていることを実施するんです。与えられていることを実施して、それを完成してくださった主に会って、私たちもこの時代のこのダニエル、またその3人の友のような役割を担うことができますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。
この神様の言葉に従っていくものには頭部がついてくるんですね。神様が当初創世記において創造したものは全部頭部でした。創世記一緒に神は良しとされた、ね、6回出てきますね。神様がなされたもの、神様の創造の宮が、これは全て良し、頭部です。で、このダニエルたちは神様の言葉にもう何としても従おうとした結果、外見が頭部になって、また体つきもそのようになりました。そして知恵が、また知識が本当に頭部になりました。皆さんもですから、この神様の言葉に交わり、神様の言葉に従うならば、この神様が創造当初のあの頭部とされた様、それが皆さんになって、これ外見においても知識においても知恵においても、皆さんの生活においても、またこの地上の地位においても経済においても頭部が、ね、皆さんの中になっていくんです。ですから私たちは摩擦手切りにして、そして言うと暗唱して、ダニエルたちのような価値観を身につけましょう。そして本当に彼らのように、本当に主が忌み嫌われるものを遠ざけて、ただ主に喜ばれるもの、これを取り入れてしていくならば、皆さんの周りから好かれるようになります。上司から特に好かれるようになります。さらに、ね、外見もまたボディも本当に美しさが与えられて、そして知恵において知識において世の知恵者の10倍勝るものが与えられます。どうか皆さんもこの時代、本当に神様の大事としたリーダーとなって、栄光の次世代を送り出していく皆さんであります。
アーメン。
イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。ではこの時間、私たちも本当にダニエルとその3人の友のように、自分に与えられているその時々の信仰を実施することができますように、そして頭部な状態に導かれていきますように祈りましょう。私たちが今、私たちの家庭において、私たちの職場において、 私たちの人間関係において、私たちの事業所において、主を夫婦関係において、親子関係において、今実践しなければならない、その信仰をあなたが気づかせてください。そして、3人とその3人と共のように、その気づかされたことを、イエス・キリストにあって実践することによって、主を限りないこの高度な状態に導かれていきますように、イエス様、実践するとは何か、主をリスペクトしたことです。主が本当に気づかせてくださったこと、それを本当にイエス様にあってリスペクトしたということで、主を私たち一人一人が本当にイエス様にあって実践すべきことを主が教えてくださったとき、イエス様、イエス様、私たちはそれを実施して現実のこの世界においても主をイエス様をリスペクトすることができますように、リスペクトしたならば、リスペクトした、実施したことを大切にしてくださるイエス様を信じていただきますように、主よ、あなたは私たちを祝福してください。
主よ、悪い時代です。しかしその悪い時代の中に置かれたとしても、またどんなに神の民から遠く離れたとしても、本当に信仰を誠実に貫き通したダニエルたち、彼らが本当に時代の中にいて栄え、また権威が与えられ、知恵が与えられ、外見の美しさも与えられ、そして全世界にこの神の国を広めました。主よ、どうかあなたがこの若者たち、また大人たち、ともどもあなたがこの時代、本当にあなたの御国をもたらすものとならせてください。主よ、栄光の次世代教育をもたらす、主よ、テビリンアカデミーを、また主よ、本当にテビリン幼稚園、テビリン学校、またテビリンコミュニティセンターを主よ、建てようとしております。どうかあなたが本当にこの時代、栄光のダニエルのような教育を、またエズラのような教育を施していくことができますように、今我らともどもをまず整えてください。知恵を与えてください。また経済を与えてください。また権威、美しさを与えてください。そして本当にあなたにあって栄光に満ちた、それを立ててあげていき、あなたの栄光を伝えていくことができますように、どうか導いてください。主よ、またここにいる若者たち、またここに今出席していない若者たち、あなたが本当にしっかりと捉えて、そしてあなたに会って栄光の若者と ならせてくださいますように、どうかよろしくお願いいたします。イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
では賛美の303番です。303番を賛美した後に幸せと成功の宣言を宣言いたします。 幸せと成功の宣言を宣言いたします。それでは3、
はい、
悪を行う者に対して腹を立てるな、
不正を行う者に対して妬みを起こすな、彼らは草のようにたちまち潮で青草のように枯れるのだ。アーメン。私は私に不正や悪を行う者に腹を立てる主を信じ、日々平日を養ったヨセフのままに習います。なぜなら悪や不正を行う者は主がたちまち枯らしてくださるからです。私の愛するイエス様、私はイエス様にあって計画されている将来を信じます。イエス様、今日も素晴らしい一日が始まりました。イエス様にあって私はこの素晴らしい一日を期待します。私はイエス様にある私の可能性を信じます。私はイエス様にあって健康で幸せです。私はイエス様にあって全ての素晴らしいことを学ぶことが大好きです。私はイエス様にあって十分なほどスマートでシャープなものです。私はイエス様にあって素晴らしいアイデアを実践する力で満ちています。私はイエス様にあって素晴らしい思考力で溢れています。私はイエス様にあって取り組んだものを完成する力で満ち満ちています。私はイエス様にあって愉快で創意的な力でいっぱいです。私はイエス様にあって特創的で特別な考えです。私はイエス様にあってこれから開く私の未来がすごく楽しみで誇らしいです。私の人生はイエス様にあって楽しみと喜びで満ち満ちています。私はイエス様にあって作られた自分が誇らしいです。私はイエス様にあっていつも安全に保護されており、また特別に愛されています。私はイエス様にあって素晴らしい友との出会いが約束されていることが喜びです。私はイエス様が日々素晴らしいチャンスに巡り合わせてくださることを喜びます。私の夢はイエス様にあって計画された自分が完成することです。私はイエス様にあって健康の子育てができます。私の子供はこの時代のダビデやヨセフ、アビガイルやエッセルのように成長することを信じます。私たちに会う人はみんな私のことを喜びます。この時代の政治、経済、文化、教育において私が担うべき責任を圧倒する力をイエス様がくださるから感謝します。私はこれらのことが実体化されることを信じ、イエス様に宣言しました。イエス様が保証して実体化してくださるからです。私のこの信仰が神様を喜ばせていることを信じます。イエス様には天天の地の全ての権威があり、私の祈りに必要な全てのものがイエス様の御手の内にあるからです。この祈りをイエス様の天天の地で満たしてくださることを私は信じます。私の名によって祈れ、天の意志は報いてください。私が実行すると約束してくださった、天と地において誰も逆らうことのできない主イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
ハレルヤ。愛するイエス様、私たちにこの将来と希望の計画を約束してあられることを感謝します。あなたが作られた様は全て頭部でした。しかし人の罪のゆえにそれが破壊されました。私たちの人生も本当に本来頭部であるはずだ。しかし私たちの罪、私たちのその汚れた飲み食い、これによって体を壊し、精神を壊し、また人生を壊してきました。 しかし元にダニエルたちのようにあなたに戻るならば、それが本当に東部へと戻ることを覚えて感謝いたします。あなたの御言葉に従順します、服従します。そしてあなたの東部を光らせます。どうかこの一人一人が本当にあなたの東部のうちに歩まれますように。主よ、今見舞いにおいて捧げ物を捧げました。どうかあなたがこれを清く用いて、そして本当にあなたの栄光の御国をこの地に、この成田の地エクレシアに主を来らす働きがなされていきます。どうかあなたが豊かに祝福し、一人一人に報いてください。あなたが主を捧げられた一人一人に御言葉の約束通り天の窓を開き、あふれるばかりの祝福を注ぎ、あらゆる稲子の類を叱りつけ、またその作物が不作とならないようにあなたがお守りください。これから始まる週間のすべての仕事、学業、あらゆる営みが本当にイエス様の祝福のうちに歩まれますように、感謝して愛するイエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
それではご起立ください。最後に主の祈り557番を賛美いたします。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。Thank you.